半七取物帳。幽霊の見せ物。岡本喜道。一。7月7日、梅雨上がりの暑い宵であったと記憶している。その頃、私は銀座の新聞社に勤めていたので、支社から帰る途中、銀座の地蔵の縁日を冷やかして歩いた。電車のまだ開通しない時代であるから、尾張町の横丁から30軒堀の貸しへかけて、いろいろの露店が並んでいた。貸しの方には、見せ物小屋と植木屋が多かった。見せ物は剣舞、大蛇、六六尾の類である。私は、おびただしい人手の中を揉まれながら、今や、貸し通りの見せ物小屋の前へ出て、六六尾の娘の看板をうっとりと眺めていると、黙って私の肩を叩く人がある。振り返ると、半七老人がニヤニヤ笑いながら立っていた。洋服を着た若い者が、口を開いて六六尾の看板を眺めているなどは、あまりいい図ではないに相違ない。飛んだところを老人に見つけられて、私は少々赤面したような気味で、慌てて挨拶した。老人は、京橋あたりの知人のところへ、中元の礼に行った帰り道だとかいうことで、二言三言立ち話をして別れた。それから4、5日の後、私も老人を赤坂の宅へ中元の礼ながらに訪ねて行くと、銀座の縁日の話から見せ物の噂が出た。六六尾の話も出た。世の中が開けてきたと言っても、見せ物の種はあんまり変わらないようですねと、老人は言った。六六尾の見せ物なんぞは、江戸時代からの残り物ですが、今に廃らないのも不思議です。いつかもお話し申したことがありますが、氷川のカムロヘビの見せ物、その正体を洗えば大抵そんなものなんですが、つまりは人間の好奇心とか言うのでしょうか。騙されると知りながら気度線を払うことになる。そこが、ヤシや因果物師の付け根でしょうね。見せ物の種類もいろいろありますが、江戸時代には、お化けの見せ物、幽霊の見せ物などというのが、時々に流行りました。お化けと言っても、幽霊と言っても、まあ、似たようなものですが、他の見せ物のように、お化けや幽霊の人形が、そこに飾ってあるというわけではなく、まず木戸線を払って小屋へ入ると暗い狭い入り口がある。それを入ると、やはり薄暗い狭い道があって、その道を右へ左へ巡って裏木戸の出口へ行き着くことになるんですが、その間にいろいろのすごい仕掛けができている。柳の下に血だらけの女の幽霊が立っているかと思うと、竹やぶの中から男の幽霊が半身を表している。小さい川を渡ろうとすると、川の中には蛇がいっぱいうようよと張っている。そこらに鬼火のような焼酎火が燃えている。何しろ道が狭くできているので、その幽霊とすれ合って通らなければならない。道の真ん中にも大きいガマが這い出していたり、人間の生首が転げていたりして、嫌でもそれをまたいで通らなければならない。こしらえ物と知っていても、あんまり心持ちのいいものではありません。ところが、前にも申す通り、好奇心というのか、 怖いもの見たさというのか、こういう類の見せ物は、なかなか繁盛したものです。もう一つには、こういう見せ物は、大抵景品付きです。無事に裏木戸まで通り抜けた者には、景品として、浴衣地一端をくれるとか、手ぬぐい二本をくれるとかいうことになっているので、欲が手伝って入るものも少なくないんです。通り抜ければ本当に浴衣や手ぬぐいをくれるんですか?と私は聞いた。そりゃあくれるにはくれます。と老人は笑いながらうなずいた。いくら江戸時代の見せ物だって、やると言った以上はやらないわけには行きません。そんなヨタを飛ばせば小屋を打ち壊されます。しかし大抵のものは無事に裏木戸まで通り抜けることができないで途中から引っ返してしまうようになっているのです。というのは、初めのうちはさほどでもないが、いよいよ出口へ近いところへ行くと、ひどく気味の悪いのに出くわすので、もうたまらなくなって逃げ出すことになる。俺は無事に通って反物をもらったなぞと言いふらすのは、興行師の方の回し物が多かったようです。その噂につられて、俺こそはという意気込みで押しかけてゆくと、やっぱり途中でキャーと叫んで逃げてくる。つまりは、馬鹿にされながら金を取られるようなわけですが、前にも言う通り、怖いもの見たさと欲とが手伝うのだから仕方がない。その幽霊の見せ物について、こんなお話があります。一体こういう見せ物は、夏から秋にかけて興行するのが習いで、冬の寒い時に幽霊の見せ物などはなかったようです。芝居でも怪談の狂言は夏か秋に決まっていました。そこでこのお話も安政元年の7月末、いつぞや小説の絵馬というお話をしたでしょう。ヨドバシの水車小屋が爆発した一件。あれは安政元年の6月11日の出来事ですが、これは翌月の下旬、確か26、7日頃のことと覚えています。その頃、浅草仁王門のそばに、例の幽霊の見せ物小屋ができました。これは利口なやり方で出口が2箇所にある。途中から道が2筋に分かれていて、右へ出れば佐の身に怖くないが、その代わりに景品をくれない。左へ出るといろいろな怖い目に遭うが、それを無事に通れば景物をくれる。つまりは、弱いものにも強いものにも見物ができるような仕組みになっているので、女子供も入りました。その女の中で幽霊に怯えて死んでしまったのがある。それから一騒動。まあ、お聞きください。死んだ女は日本橋材木町、俗に杉の森神道というところに住んでいるお藩というものであった。お藩といえば若そうに聞こえるが、これは長右衛門に近い44、45歳の大戸島で、照振町の駿河屋という下駄屋の女隠居である。照振町は下駄や雪駄を売る店が多いので知られていたが、その中でも、駿河屋は旧家で手広く商売を営んでいた。駿河屋の主人、甚兵衛は、8年以前に世を去ったが、跡取りの子供がない。ただし、その以前から主人の甥の 新次郎というのを養子にもらってあったので、当座は御家のおはんが貢献をしていたが、三年前から養子に店を譲って、おはんは近所の杉の森人道に隠居したのである。おはんは変死の当日、浅草観音へ参詣すると言って、朝の四つ、午前十時ごろに家を出た。女中も連れずに出たのであるから、出先のことはよくわからないが、まず観音に参詣して、そこらで昼飯でも食って、奥山のあたりでも遊び歩いて、それから仁王門そばの見せ物小屋へ入り込んだのであろう。その死体の発見されたのは、夕七つ、午後四時に近い頃であった。下や通り新町の長助という若い大工が、例の景品をせしめる了見で勇気を振るって、木戸を入って、獄門首のさらされている藪の際や、骸骨の踊っている木の下や、三途の川や、血の池や、それらの難所をともかくも通り越して、二筋道の角に出た。最初からその覚悟であるから、長助は猶予せずに左の道を取って進むと、さなきだに薄暗い道はいよいよ暗くなった。どこかで燃えている鬼火の光を頼りに、長助は二三軒ほどもたどって行くと、不意にそのたもとを引くものがある。見ると、道端に小さいかまぼこ小屋のようなものがあって、そのむしろの間から細い血だらけの手が出たのである。ゼンマイ仕掛けか何かであろうと思いながら、長助は取られたたもとを振り払ってゆく途端に、何か人のようなものを踏んだ。透かしてみると、道の真ん中に、ハラミ女が横たわっているのであった。女は半裸体の白い肌を見せながら仰向けに倒れていて、その首や腹には大きい蛇が巻きついていた。へん、こんなことに驚くものか、江戸っ子だぞと、長助はつけ元気で怒鳴った。この時、何かその顔をひやりと撫でたものがある。はっと思って見上げると、一匹の大きいコウモリが羽を広げて宙にぶら下がっていた。また行くと、今度はその頭の曲げ節を掴んだようなものがある。何をしやがると見返ると、立ち木の枝の上に猿のような怪物が、歯をむき出しながら爪の長い手を伸ばしていた。さあ、鬼でも蛇でも来い、死んでも後へ引っ返すような長さんじゃねえぞ。彼はもう捨て身になって進んでいくと、目の先に柳の立ち木があって、その下には流れ感情がぼんやりと見えた。このあたりはとりわけて薄暗い。その暗い中に女の幽霊が現れた。幽霊は髪を振り乱して胸には赤子を抱いていた。どんな仕掛けがあるのか知らないが、幽霊は片手を上げて長助を招いた。なんだ、てめえたちに呼ばれるような用はねえのだと、長助は少しく声を震わせながらまた怒鳴った。道は狭い。幽霊は道の真ん中に出しゃばっている。嫌でもこの幽霊を押しのけて行かなければならないので、さすがの長助も少し困ったが、それでも向こう水につかつかと突き進むと、幽霊はそれを避けるようにふわりと動いた。ざまを見ろと彼は、勝ち誇って進んでゆくと、その足はまた何者にかつまずいた。 それは人であった。女であった。その女につまずいて、長助は思わず小膝をつくと、女は低い声で何か言ったらしかった。そうして突然に長助にむしりついた。驚いて振り離そうとしたが、女はなかなか離さない。長助も一生懸命でめちゃくちゃに女を殴りつけて、どうやらこうやら突き倒して逃げた。こうなると、もう前へ向かって逃げる元気はない。彼は後へ引っ返して逃げたのである。表の木戸口まで逃げ出して、彼は木戸板に食ってかかった。不定やつだ。こんなイカ様をしやがる。生きた人間を入れておいて、人を脅かすということがあるものか。さあ、木戸線を返せ。木戸線を返すのはさしたることでもないが、イカ様をすると言われては、商売に関わるというので、木戸板も承知しなかった。論より証拠、まずその実地を見届けることになって、長助と木戸板は小屋の奥へ入ると、果たして柳の木の下に一人の女が倒れていた。それは人形でもなく、こしらえ物でもなく、確かに昇進の人間であるので、木戸板もびっくりした。こういう工業物に、変死人などを出しては、それこそ商売に触るのであるが、所詮そのままで済むべきことではないので、事件は表向きになった。2。長助に踏まれた時には、女はまだ生きていたらしいが、それを表へ運び出して、近所の医者を呼んできた時には、全く息は絶えていた。医者にもその死因ははっきりしなかった。おそらく、かの幽霊に驚きのあまり、真の像を破ったのであろうと診断した。剣士の役人も出張ったが、女の死体に怪しむべき形跡もなかった。体に傷の跡もなく、毒なども飲んだ様子もなかった。他の見せ物と違って、大勢が一度にどやどやと押し込んでは凄みが薄い。木戸口でもいい加減に人数を測って、だんだんに入れるようにしているのであるが、彼女は長助の入る前に木戸を通ったものである。女の後から一人の若い男が入った。それから男と女の二人連れが入った。その三人はいずれも右の道を通って無事に出てしまった。その次へ来たのが長助である。してみると彼女は大胆に左の道を行って赤子を抱いた幽霊に脅かされたらしい。これは浅草寺内の出来事であるから、寺社奉行の係である。それが他殺でなく、幽霊を見て恐怖のあまりに心臓を破って死んだというのでは、別に詮議のしようもないので、事件は手軽に片付けられた。さて、その女の身元であるが、それも案外に早く分かった。その当日、駿河屋の養子の新次郎も、商売用で浅草の花川戸まで出向いた。その帰り道で幽霊の見せ物小屋で見物の女が死んだという噂を聞いたが、自分の母の身の上とは知らないで、そのままに照り振り町の店へ帰ると、日が暮れてから隠居所の女中が来て、ご隠居さんがまだ帰らないという。朝から観音参詣に出て夜に入るまで帰らないのは不思議であるというので、ともかくも 店の若い者一人が小僧を連れて、あてもなしに浅草観音の方角へ探しに出た。それが出た後で、若主人の新次郎は、ふとかの見せ物小屋の噂を思い出した。もしやと思って、さらに番頭と若い者を出してやると、その死人は果たして母のお藩であったので、早速に死体を引き取って帰った。それから三日ほどの後に駿河屋では立派な弔いを営んだ。今年の夏は残暑が軽くて、八月に入ると朝夕は涼風が吹いた。その八日の朝である。三河町の藩士のうちへ、子分の松吉が顔を出した。親分、何か変わったことはありませんかね。ここのところはしけだな、と藩士は笑った。ちっとは骨休めもいいだろう。この間のヨドバシのようなガラガラを食っちゃたまらねえ。幸次郎はどんな塩梅だ。おかげで怪我の方は日増しにいいようです。もうちっと涼しくなったら起きられましょう。実は昨日、千住の家紋宿の質屋に用があって出かけて行くと、そこでちっとばかり家作の手入れをするので、下屋通り新町の長介という大工が来ていました。だんだん聞いてみると、その大工は浅草の幽霊の見せ物小屋で、照り振り町の駿河屋の女隠居が死んでいるのを見つけたのだそうで、その時の話をして聞かせやしたよ。長介はまだ若い野郎で、口では強そうなことを言っていましたが、こいつも内心はブルブルもので、まかり間違えば気絶するお仲間だったのかもしれませんと、松吉も笑っていた。うん。そんな話を俺も聞いたと、半七はうなずいた。そこで、見せ物の方はお差し止めか。いいえ、相変わらず軌道を開けています。まあ、なんとかよろしく頼んだのでしょう。世の中は、また不思議なもので、幽霊に驚いて死んだものがあったなんて言ったら、客の足がばったり止まるかと思いのほか、かえってそれが評判になって、毎日大繁盛。何が幸せになるかわかりませんね。そこで、長介というやつは、どんな話をした。ちっとはおまけもついているかもしれませんが、まあ、こんなことでした。松吉の報告は、前にも言った通りであった。それを聞き終わって、半七は、少し考えた。その女隠居はどんな女か知らねえが、観音参りに出かけたのじゃ、いくらも金を持っていやしめえな。そうでしょうね。女一人で参詣に出たのじゃ、いくらも巾着銭を持っていやしますね。女一人といえば、その隠居は女のくせに、たった一人で左の方へ行ったのは、どういうわけだろう。まさかに、景物が欲しかったのでもあるめえが、よっぽど気の強い女と見えるな。もちろん、大家の隠居だから、景物が欲しかったわけじゃありますね。小屋の中は暗いのと、怖い怖いで、どう失ったのとで、右と左を間違えて、あべこべに歩いて行ったのだろうという噂です。怖いもの見たさで入ったら案外に怖いので気が遠くなったのかもしれません。そう言ってしまえばそれまでだが、と半七はまだ不徳心らしく考えていた。おい松、無駄骨かもしれねえが、まずとりあえず駿河屋を調べてくれ。半七の注文をいちいち受けたまわって、松吉は早々に出て行ったが、その日の一もし頃に帰ってきた。親分、 っかり洗ってきました。いやあ、ご苦労。早速だが、その女隠居はいくつでどんな女だ。名はおはんといって45です。8年前に亭主に死に別れて、3年前から杉の森神道に隠居して、おしまという女中と二人暮らしですが、店の方から相当の仕送りがあるので、なかなか贅沢に暮らしていたようです。40を越してもまだみずみずしい大柄の女で、普段から小綺麗にしていたと言います。駿河屋の養子は何というのだ。新次郎といって今年21です。先代の主人の妹のせがれで、先代夫婦の甥にあたるわけです。先代には子供がないので、11の年から養子にもらわれてきて、13の時に先代が死んだ。何分にも年がいかねえので、当分は義母のおはんが後見をしていて、新次郎が18の秋に店を譲ったのです。18でもまだ若えが、店には吉兵衛という番頭がいるので、それが半分は後見のような形で、商売の方は差し支えなしにやっているそうです。若主人の新次郎は、色白のおとなしい男で、近所の若え女なんぞには評判がいいそうです。新次郎はまだ一人身か。そんなわけで、男はよし、新将はよし、年頃ではあり、これまでに2、3度も縁談の申し込みがあったそうですが、やっぱり縁遠いというのか、いつも中途で壊れてしまって、未だに一人身です。と言って、別に道楽をするという噂もないようです。おはんは40を越してもみずみずしい女だというが、それにも浮いた噂はねえのか。それがね、親分、と、松吉は小膝を勧めた。わしもそこへ見当をつけて、女中のおしまというやつを騙して聞いたのですが、この女中は3月の出代わりから住み込んだ新参で、うちとのことをあんまり詳しくは知らねえらしいのです。だが女中の話によると、隠居のおはんは毎月必ず先代の墓参りに出て行く。浅草の観音へも参詣に行く。深川の八幡へもお参りをする。それはまあ、新人だから仕方がねえとして、その他にも、新宮へ行くとかなんとか言って、随分出歩くことがあるそうです。御家さんがあんまり出歩くのはどうもよくねえ。この方には何かあやがあるかもしれませんね。そうだろうな、と半七はうなずいた。3年前といえば42だ。養子だって18だ。それに店を譲って隠居してしまうのは、ちっと早すぎる。店にいちゃ何かの自由が効かねえので、隠居ということにして別居したのだろう。そうして勝手に出歩いている。いずれ何かの相手があるに相違ねえ。そこでもう一度聞くが、おはんが偽物小屋へ入ると、その後から一人の若え男が入った。それから男と女の二人連れが入った。その次に大工の長介が入った。と、こういう順になるのだな。そうです、そうです。おはんの前にはどんな奴が入ったのだ。さあ、それは長介も知らねえようでしたが、調べましょうか。おはんの後先に入ったやつをみんな調べてくれ。女才もあるめえが、年頃から人相風俗、なるたけ詳しい方がいいぜ。承知しました。木戸番の奴らを少し脅かしゃ、みんなベラベラ喋りますよ。松吉は受け合って帰ると、入れ違いに全八が来た。おう、いいところへ来た。 おめえにも少し用がある。今そこで松に会いましたら、これから浅草のお化けへ出かけるそうで。そうだ。お化けの方は松に頼んだが、おめえは手びふり町へ回ってくれ。半七から探索の方針を授けられて、善八も早々に出て行った。三。偽物小屋の一軒は寺社方の支配打ちであるから、半七は翌朝八丁堀同心の屋敷へ行って、今度の一軒に対する自分の見込みを報告し、合わせて寺社方への通達を頼んで帰った。寺社方に取り手はないのであるから、その承諾を得れば町方が手を下しても差し支えはない。まずその手続きを済ませた上で、半七はさらに北千住の家紋宿へ向かった。今日は朝から曇って、この二三日のうちでもとりわけて涼しい日であった。千住の宿を通り抜けて、長い大橋を渡って行くと、荒川の秋の水が冷ややかに流れていた。家紋宿へ行き着いて、丸屋という質屋を訪ねると、すぐに知れた。質屋といっても半分は農家で、相当の心象であるらしい。その裏手に二軒の家作があって、大工や左官などが入っていた。もし、長さんは来ていますかえ、と半七はそこにいる大工の小僧に聞いた。ええ、長さんはそこにいますよ。小僧は辺りを見回して、一人の若い男を指さして教えた。彼は23歳の職人であるが、印番店の仕事着も着ないで、ただの浴衣を着たままで、猫柳の下にぼんやりと突っ立って、人の仕事を眺めていた。よく見ると、彼は右の手を白布で巻いていた。顔にも二三箇所かすり傷があった。彼は何か喧嘩でもして右の手を痛めたために今日は仕事を休んでいるのであろうと察せられた。お前さんは大工の長さんだね、と半七は近寄って声をかけた。ええ、そうですと長助は答えた。おととい、私のうちの松吉がお前さんに会って浅草の話を聞いたそうだが。長助はにわかに顔の色を変えて恐れるように半七をじっと見つめた。彼は松吉の商売を知っている。したがって半七の身分も大抵想像したのであろう。それにしても、人を恐れるような彼の挙動が半七の注意を引いた。すまねえが、そこまで顔を貸してくれ。半七は彼を誘って七八軒ほども離れた仁王ヶ畑のそばへ出た。おめえ、今日は仕事を休んでいるのか。へえ、と長助は曖昧に答えた。怪我をしているようだな。喧嘩でもしたのかい？へえ、つまらねえことで友達と。職人が友達と喧嘩をするのは珍しくない。ただそれだけのことで彼が顔の色を変えたり人を恐れたりするはずがない。半七はにわかに悟った。おい、長助。おめえは友達と喧嘩したのじゃあるめえ。昨日も仕事を休んだな。長助の顔色はいよいよ変わった。昨日も仕事を休んで浅草へ行ったろう、と半七は畳みかけて言った。そうして幽霊の小屋へ行って、 何かごたついたろう。はは、相手が悪い。おまけに多勢に無勢だ。殴られて突き出されて、ちっと器量が悪かったな。図星を刺されたと見えて、長助は推しのように黙っていた。だが、相手はこんなことに慣れている。ただ殴って突き出したばかりじゃあるめえ。そこにはまた、仲裁するような奴が出てきて、兄、まあ我慢してくれとかなんとか言って、一朱銀の一つも握らせてくれたか、と半七は笑った。長助はやはり黙っていた。もうこうなったら隠すことはあるめえ。おめえは一体何と言ってあの小屋へ因縁をつけに行ったのだ。あの時飛んだところへ行き合わせて、私もいろいろ迷惑しましたと、長助は低い声で言った。偽物の方はあの一件が評判になって、毎日大入りです。なんとか因縁をつけてやれと、友達どもが勧めますので、私もついその気になりまして。だが、そりゃ、ちっと無理だな。そんなところへ行き合わせたのは、おめえの災難というもので、誰が悪いのでもねえ。それで因縁をつけるのは、ゆすりがましいじゃねえか。半七の口から、ゆすりと言われて、長助はいよいようろたえたらしく、再び口を閉じて目を伏せた。まあいい。おめえはどうで、仕事を休んでいるのだろう。ちょうどもう昼だ。そこらへ行って、飯でも食いながら、ゆっくり話そうじゃねえか。長助は、おとなしくついてきたので、半七は彼を、大橋際の小料理屋へ連れ込んだ。川を見晴らした中二階で、鯉国とナマズのすっぽん煮か何かを食わされて、根が悪党でもない長助は、何もかも正直に話してしまった。今日のことは当分誰にも言わねえがいいぜ、と半七は口止めをして彼と別れた。その足でさらに浅草へ回ろうかと思ったが、ともかくも松吉や善八の報告を待つことにして、半七はそのまま神田へ帰った。秋といっても八月の日はまだ長い。途中で二軒ほど用足しをして家へ帰って夕食を食って、それから近所の湯へ行くと、その留守に善八が来ていた。どうだ、わかったか。大抵はわかりました。と善八は心得顔に答えた。駿河屋の女隠居には、男があります。松の言う通り、女中は新参で何にも知らねえようですが、わしは近所の籠屋の若い者から聞き出しました。その男はどこのやつだ。吹屋町の裏に住んでいる音蔵というやつで、小博打なんぞを打ってごろついているケチな野郎ですよ。違うだろう、と半七は独り言のように言った。違いますかえ?いや、違うとも限らねえが、と半七は首をかしげていた。そこでその音蔵というやつは杉の森神道へ出入りするのか。そんなやつが出入りをしちゃすぐに近所の目につくから、深川の八幡前の音蔵のおばというのが小さい荒物屋をしている。そこの二階を出会いどころとしていたようです。音蔵は27、8で嫌にギスギスしたキザな野郎ですよ。あんまり相手がかけ離れているので、わしも最初はおかしく思ったのですが、だんだん調べてみるとどうも本当らしいのです。駿河屋の若主人は全く色気なしか。いや、これにも女のかかり合いがあるようです。 両国の並び茶屋にいるおよねという女。これがおかしいという噂で、時々に駿河屋の店を覗きに来たりするそうです。わしも念のために両国へ回って、飲みたくもねえ茶を飲んできましたが、そのおよねという女は、若作りにしているが、もう23歳でしょう。確か若主人よりも年上ですよ。ねえ親分、テリフ以上の駿河屋といえば、世間に名の通っている店だのに、その隠居の相手はごろつき、主人の相手は並び茶屋の女。揃いも揃って相手が悪いじゃありませんか。それだから、いろいろの間違いも起こるのだ、と半七は苦笑いした。そこでその音蔵というやつはどうした？どうで、欲得でかかった色ごとでしょうから、相手の隠居があんなことになってしまっちゃ、金のつるも切れたというものです。それでもまだ金に未練があると言えて、隠居の通夜の晩に線香の箱かなんか持ってきて、裏口から番頭の吉兵衛を呼び出して、これを仏前に備えてくれという。番頭もそのわけを薄々知っているので、そんなものをもらっては後が面倒だと思って、せっかくだが受け取れないという。その押し問答が若主人の耳に入ると、新次郎は奥から出てきて、お前からそんなものをもらう覚えはないと、激しい剣幕で怒鳴りつけたそうです。激しい剣幕で怒鳴りつけたか、と半七はうなずいた。主人の勢いがあんまり激しいので、音蔵の野郎もさすがに気を飲まれたのか、それとも大勢がごだごだしているところで喧嘩をしちゃ自分の損だと思ったのか、主人に頭から怒鳴りつけられて、尻尾を巻いてこそこそと逃げて帰ったそうです。どっちにしても意気地のあるやつじゃありませんね。善八は軽蔑するように笑っていた。4。やがて松吉も帰ってきた。その報告によると、浅草の見せ物小屋では、当日お飯の来る前は客足がしばらく途切れていた。お飯の少し後から若い男が入った。それから男と女の二人連れ、その次に長介。すべて前に言った通りである。長介はもうわかっているが、他の男女三人の人相、年頃、風俗、その説明を松吉から聞かされて、半七は腹の中で微笑んだ。じゃあ、いよいよ仕事に取りかからなければならねえが、松は木戸番に顔を知られているからまずい。善八、おめえは亀を誘って浅草へ行って、見せ物小屋の裏手へ回って、右と左の出口を見張っていてくれ。俺は客のふりをして、そ知らぬ顔で表から入る。あとは臨機応変だ。明日の昼頃までに間違いなく言ってくれ。承知しました。約束を決めてその晩は別れた。明くる日はからりと晴れて、また少し暑くなったが、顔を隠すには都合がいい。半七は日よけのように白地の手ぬぐいをかぶって見せ物小屋の前へ来かかると、善八と亀吉は一足先に来て何気なく小屋の看板を眺めていた。もちろん互いに挨拶もしない。半七は目で知らせると二人は心得て裏手へ回った。半七は16門の木戸線を払って、ただの客のような顔をして木戸口を入った。狭い薄暗い道を通って、例の獄門首や骸骨を見ながら、 二筋道の曲がり角を左に取って行くと、どこかで青白い鬼火が燃えているらしかった。半七も血だらけの細い手に袖を引かれた。ハラミ女の死骸をまたがせられた。大きいコウモリに顔を撫でられた。もうここらだろうと思うときに、半七の放火無理の手ぬぐいをつかむものがあった。曲げ節を取られない用心のために、半七は曲げと手ぬぐいの間に小さい針金を入れておいたので、手ぬぐいは地頭よりも高く盛り上がっていた。それを知らない怪物は、いたずらに手ぬぐいをつかんだに過ぎなかった。爪の長い手が手ぬぐいをずるりと引いたとき、半七はすぐにその手を取ってあべこべにぐいと引くと、不意をくらって怪物は立ち木の枝から転げ落ちた。すかしてみると、それは猿のような姿である。バカ野郎。半七はその横っ面をポカリと殴りつけると、怪物は、あっと悲鳴を上げた。半七は続けて二つに繋ぐった。なんだてめえは、変なものに化けやがって、不定やつだ。そっちの幽霊もここへ出てこい。俺は御用聞きの半七だ。どいつも逃げると承知しねえぞ。御用聞きの声に驚いて、猿のような怪物はそこに小さくなった。柳の下に立っていた女の幽霊も思わずそこに膝をついた。行く先の藪の陰でも何かガサガサ言う音が聞こえて、幽霊の仲間が姿を隠すらしく思われた。無事に左の道を通り抜けた者には、景品の浴衣地をやるといい、それを餌にして見物を釣るのであるが、十六門の木戸線で反物をむやみに取られてはたまらない。そこで左の道には作り物の他に本当の幽霊が混じっている。ある者が幽霊その他の怪物に姿を変じて、いろいろの手段を用いて人を脅すのである。この時代には、こんな偽物のあることは、半七はかねてから知っていた。てめえは猿か、名は何というのだ。元吉と申しますと、十三子の小僧が恐れ入って答えた。そっちの幽霊は何者だ。岩井三之助と申しますと、幽霊は細い声で答えた。彼は両国の百日芝居の女型であった。こんなイカ様をしやがって、不らちな奴らだ、と半七はまず叱った。これから俺の聞くことを何でも正直に言え、さもねえと貴様たちのためにならねえぞ。へい。猿も幽霊も頭を抱えて縮み上がった。半七はそこに転げている捨て石に腰を下ろした。先月の末に照り振り町の駿河屋の女隠居がここで頓死した。貴様たちが何か悪いことをしたのだな。たちのよくねえ脅かし方をしたのだろう。隠さずに言え。違います、違いますと、二人は声を揃えて言った。それじゃあ、誰が殺したのだ。二人は顔を見合わせていた。さあ、正直に言え。言わなけりゃ貴様たちが殺したのだぞ。人を殺して無事に済むと思うか。どいつも一緒に来い。半七は、両手に猿と幽霊を掴んで引っ立てようとすると、元吉も三之助も泣き出した。親分、勘弁してください。申し上げます。申し上げます。きっと言うか、 と半七は掴んだ手を緩めた。貴様たちの言う前に、俺の方から言って聞かせる。女隠居と一緒に若い男がここへ来たろう。参りましたと三之助は答えた。隠居さんは怖いから嫌だというのを男が無理に連れてきたようでした。そうか。その後から男と女の二人連れが来たろう。前の男と後の二人。この三人のうちで誰が隠居を殺した。おそらく前の男じゃあるめ。後から来た男が殺したか。へいと三之助は恐る恐る答えた。貴様たちはここにいて何もかも見ていたろう。後から来た奴がどうして隠居を殺した。私が女の髷をつかむと、女はギャッと言って男に抱きつきました。と源吉は説明した。男は何大丈夫だと言って女を抱えるようにして三之助さんの方へ歩いてきました。私が手を挙げて招くようにすると女はまたキャッと言って男にしがみつきました。と三之助が代わって話した。その時に後から来た男が駆け寄って何か金槌のようなもので女の髷のあたりを叩きました。薄暗くってよくはわかりませんでしたが、女はそれぎりでぐったり倒れたようでした。それを見て男同士は何か小声で言いながら早々に引っ返してしまいました。連れの女はどうした?連れの女は後の方から眺めているだけで、これも黙って立ち去りました。この事実を目の前に見ていながら、彼らはそれを口外しなかったのは、自分たちの秘密露見を恐れたからである。あの見せ物小屋には人間が忍ばせてあるなどという噂が立っては、商売は丸つぶれになるばかりか、どんな咎めを受けないとも限らないので、彼らはそ知らぬ顔をしていたのである。よし、それで大抵わかった。いずれまた呼び出すかもしれねえが、その時にも今の通り正直に申し立てるのだぞ。半七は二人に言い聞かせて、左の裏口から出ると、そこには亀吉が待っていた。親分、どうでした?もういい。これから八丁堀へ行って、今日の顛末を旦那に話して、それぞれに手配りをしなけりゃならねえ。そこへ善八も回ってきた。駿河屋の女隠居を殺した奴らは三人だ、と半七は歩きながら囁いた。若え男というのは、駿河屋の養子の新次郎だ。年頃から人相がそれに相違ねえ。女は、並び茶屋のお米だ。もう一人の男がわからねえ。音蔵じゃありませんか?と善八は聞いた。そうじゃねえらしい。年頃は四十ぐれいで、堅気らしい風体だったというから、お米の兄貴とかおじとかいうやつじゃねえかと思う。何しろそいつが手を下ろした本人だから、下手なことをやってそいつを逃がしてしまうと物にならねえ。新次郎やお米はいつでもあげられる。まずその下手人を突き止めにゃならねえ。じゃあすぐに洗ってみましょう。お米の親類か何かに、大工のような商売のものはねえか、気をつけてくれ。下屋の長助も大工だが、あいつじゃあねえ。用がす、今夜中に調べますと、善八は受け合った。子分二人に途中で別れて、半七は八丁堀へ向かった。日が暮れて、涼しい風がまた吹き出した。 油断すると寝冷えするなどと言いながら、四つの鐘を聞いて寝床に入ると、その夜中に半七の戸を叩いて松吉が飛び込んだ。親分、大変なことができやした。駿河屋の新次郎が殺された。駿河屋が殺された。と半七も驚いて飛び起きた。まだ死にゃあしねえが、もう難しいというのですと、松吉は説明した。何でも今夜の四つ過ぎに、清五郎という男と一緒に、どこかで酒を飲んだ帰りらしい。ほろ酔い機嫌で、親父橋まで来かかると、橋のたもとの柳の陰から一人の男が飛び出して、不意に新次郎の横っ腹をついたので。相手は誰だ？音蔵というやつか。そうです。ついてすぐに逃げかかると、連れの清五郎が追っかけて抑えようとする。相手は一生懸命で、合口を振り回す。その弾みに清五郎は、右の手を少し切られた。それでも大きい声で、人殺し人殺しと怒鳴ったので、近所の者も駆けつけてきて、音蔵はとうとう抑えられてしまいました。新次郎は駿河屋へ送り込まれて医者の手当てを受けているのですが、急所を深くやられたので、多分難しいだろうという噂です。連れの清五郎というのは何者だ？向こう両国の大工だそうです。本人が番屋で申し立てたのじゃ、駿河屋で何か建て増しをするので、その相談ながら両国あたりで一緒に飲んで、駿河屋の主人を照り振り町まで送って帰る途中だということです。半七は忌々しそうに舌打ちをした。やれやれ、とんだ番狂わせをさせやがる。その清五郎はまだ番屋にいるのか。清五郎の傷は大したことでもねえので、そこで手当てをした上で、まだ番屋に残っています。何しろ人殺しというのですから、八丁堀の旦那も出てくるはずです。住吉町の親分も来ていました。ここらは住吉町の達蔵の縄張り打ちである。その達蔵が顔を出した上は、半七がむやみに踏み込んで荒らし回るわけにもいかなくなった。仲間の義理としても、この手柄の半分を彼に分配するのほかはなかった。じゃあ、もう一度親父橋へ行って、達蔵にそう言ってくれ。その清五郎というやつは、大事の咎人だから、逃がしちゃいけねえ。明日の朝俺が行くまで厳重に番をしていてくれと。音蔵も人殺しだが、それを抑えた清五郎も人殺しだ。うっかり逃がすと、こと壊した。いいか。よくそのわけを言ってくれ。五。これでお分かりになりましたろう。と、半七老人は言った。さっきから、お話申した通り、見せ物小屋へは最初に女隠居のお飯が入る。続いて養子の新次郎が入る。その後から大工の清五郎とお米が入る。お飯を抱えていたのが新次郎で、後ろから金槌で叩いたのが清五郎です。それにしても、なぜお飯を殺すことになったんですか、と私は聞いた。つまりは、お定まりの色と欲です。お飯と新次郎とは、おばおいとは言いながら、所詮は他人。ことに三十代で亭主に分かれたお飯は、新次郎が十七八の頃からおかしい仲になってしまったんです。そこで一つうちにいては、人目がうるさいので、お飯は新次郎に店を譲って、杉の森神道に隠居することにして、新次郎が時々に訪ねて行ったり、誘い合わせて どこへか一緒に出かけたりしていた。それで住んでいればまだ無事だったんですが、そのうちにおはんにはおとぞう、しんじろうにはおよねという別々の相手ができた。それがこの一件の原因です。おはんはどうしてそんなごろつきのような男に関係したんですか？それはよんどころなく。というのは、おはんとしんじろうが深川の八幡様へ参詣に行って、そこらの小料理屋へ入り込むと、ちょうどにそこへおとぞうが来ていて、二人の秘密を悟られてしまったんです。照り降り町の駿河屋といえば、世間に知られた店です。その女隠居が養子と不義三つ、それを悪い奴に見つけられたんですから、もう動きが取れません。しかし、駿河屋には大勢の人間が控えているから、おとぞうも店の方へは近寄らないで、杉の森神道の隠居所へ押しかけていく。最初は金をいたぶっていたんですが、度重なるうちに色気に転んでくる。それがこういう奴らの手で、色気の方に関係をつけてしまえば、何事も自分の自由になる。おはんも我が身に弱みがあるから仕方がない。いやいやながら、おとぞうの言うことを聞いていたというわけです。それをまた、しんじろうに悟られた。もちろん、しんじろうにも弱みがあるから、表向きにおとぞうを責めることもできず、おはんを恨むわけにもいかない。しかし、内心は面白くないから、いくらかおはんに面当てのような気味で、両国の並び茶屋などへ遊びに行って、およねという女と関係ができてしまった。それがおはんに知れると、自分のことを棚にあげて、しんじろうを責める。しんじろうも、おとぞうの一件を盾にとって、おはんを責める。こういう風にこぐらかってくると、一騒動起こるは必定。おまけにおよねのおじの清五郎というのが、よくないやつで、相手が駿河屋の若主人というのをつけ目に、およねをけしかけて駿河屋に乗り込ませる魂胆。これではいよいよ無事に済まないことになります。おはんは隠居したというものの、しんじろうは養子の身分であるので、家付きの辞書佳作なぞはまだ自分のものになっていない。およねを自分の店へ引っ張り込むなぞということは、とてもおはんの承知するはずがない。かたがたおはんを亡き者にしてしまわなければ、何事も自分の自由にはならない。以前のしんじろうならば、まさかそんな了見も起こさなかったでしょうが、かのおとぞうの一件から、おはんに対して強い嫉妬を感じている。そこへつけ込んで、清五郎がうまく焚きつけたので、とうとうおば殺しという大罪を犯すことになったんです。歳が若いとは言いながら、人間の迷いは恐ろしいものです。そこで、どうしておはんを片付けようかと狙っていると、かの浅草の見せ物の評判が高い。そこへ引っ張り込んで殺すという計略。それは清五郎が知恵を授けたんです。当日おはんと約束して、しんじろうは花川戸の同商売のうちへ行くといい、おはんは観音へ参詣するといい、途中で落ち合って一緒に浅草へ出かけました。二人の出会い場所は普段から決まっているので、浅草あたりの小料理屋の二階で昼過ぎまで遊び暮らして、それから仁王門前の見せ物小屋へ見物に行く。 幽霊の見せ物などは嫌だとおはんが言うのを進次郎が無理に誘って連れ込んだ。しかし二人が一緒に入っては人の目につくというので、一足先におはんを入らせて進次郎は後から入る。かねて打ち合わせてあるので、またその後から清五郎とおよねも入る。およねに手伝いをさせるわけではないが、木戸の者に油断させるためにわざと女連れで出かけたんです。おはんは幽霊を怖がって中途から右の道へ出ようというのを、胸に一物ある進次郎は無理に左の方へ連れ込むと、おはんはいよいよ怖がって進次郎にすがりつく。そこを伺って清五郎が金槌で頭を一打ち。おはんを殺した三人は幽霊が生きていることを知らなかったんですね。そこが運の月です。と老人は微笑んだ。なんと言ってもみんな素人の集まりですから、こういう見せ物の秘密を知らない。木の上の猿も、柳の下の幽霊も、それが生きた人間とは夢にも知らないで、平気で人殺しをやってしまったんです。しかし、前にも申す通り、猿や幽霊の方にも秘密があるので、自分たちの目の前に人殺しを見ていながら、それを迂闊に口外することができない。そこで一旦は計略成就して、おはんは幽霊に怯えて死んだことになって、無事に死骸を引き取って弔いまでも済ませたんです。定めてあっぱれの知恵者と自慢していたんでしょうが、そうは問屋でおろしませんよ。さっきからのお話では、あなたは最初から駿河屋の進次郎に目をつけておられたようですが、それには何か心当たりがあったんですか？心当たりというほどでもありませんが、なんだか気になったのは、おはんの帰りが遅いというので、店の若い者を浅草へ出してやる。その後で進次郎は、見せ物小屋で女の見物人が死んだという噂をふと思い出して、さらに番頭を出してやると、果たしてそうであったという。もちろん、そういうことがないとは限りません。しかし、その話を聞いたときに、私はなんだか進次郎を怪しく思ったんです。母の帰りが遅いからといって、幽霊の見せ物を見て死んだんだろうと考えるのは、あんまり頭が働きすぎるようです。本人は当日花川戸へ行って、その噂を聞いてきたと言うんですが、噂を聞いただけでなく、何もかも承知しているんじゃないかという疑いが起こったんです。もう一つには、おはんという女隠居が自分一人で左の道を行ったということです。連れでもあれば格別、女のくせに右へは出ないで左へ行ったのが少し不思議です。道に迷ったと言っても、右と左を間違えそうにも思われません。おそらく、誰かに連れて行かれたのじゃないかと思われます。そうなると、進次郎も当日浅草へ行ったというのが、いよいよ怪しく思われないでもありません。だんだん調べてみると、おはんの後から木戸を入った若い男の年頃や人相が進次郎らしいので、まず大体の見当がつきました。おはんを殺したのは、大工らしいというのは、金槌からですか？そうです。喧嘩でもして人を殺すならば、手当たり次第に何でも持ちますが、前から用意していく以上、手頃なものを持っていくのが当然です。 傷の跡を残さない用心と言っても、わざわざ金槌を持ち出していくのは、普段から手慣れているためだろうと思ったんです。本人の清五郎の白状によると、まだ驚いたことがありました。おはんの頭を金槌でガンと食らわしたばかりでなく、長い金釘を用意していって、頭へ深く打ち込んだのです。今日ならば、検死の時に発見されるでしょうが、昔の検死はそんなところまで目が届きません。男と違って、女は髪の毛が多いので、釘を深く打ち込んでしまうと、毛に隠されて容易にわかりません。これなぞも大工の考えそうなことで、長い釘を一本打ち込むのでも素人では手際よくいかないものです。頭へ釘を打ち込まれたら即死のはずです。そのおはんが長介にむしゃぶりついたというのは、ちっと理屈に合わないようですが、長介は確かにむしりつかれたと言っていました。この長介は職人のくせに案外に気の弱いやつですから、内心怖いと思っていたので、死骸が自分の方へでも倒れかかってきたのをむしりつかれたと思ったのかもしれません。私が家紋塾へ訪ねて行ったときに、長介がなんだかビクビクしているのは変だと思いましたら、案の通り、浅草の見せ物小屋へ因縁をつけに行って、いくらかもらってきたんです。おはんにむしりつかれたときには、長介は半分夢中だったのですが、それでも、いくらかは周囲の様子を覚えている。その話によると、おはんの倒れていたあたりには、人間の化け物が忍んでいたらしい。考えようによっては、その化け物がおはんを殺したかとも疑われるんですが、私は最初の見込み通り、どこまでも進次郎に目をつけて、とうとう最後までこぎつけました。私どもの商売の道から言えば、これらはまぐれあたりかもしれませんよ。しかし、幽霊の見せ物を利用して人殺しを思いつく謎は、江戸時代では、まあ、新手の方でしょうね。進次郎は死にましたか？あくる日の夕方に死にました。その朝、私は駿河屋へ乗り込んで、周りのものを遠ざけて、進次郎の枕元に座って、どうで、お前は助からない命だ。正直に懺悔をしろと言い聞かせますと、当人ももう覚悟したと見えて、何もかも素直に白状しました。その死に際には、おっかさんの幽霊が来たなぞと、上ごとのように言っていたそうです。それでも、進次郎は運がいいのです。もし生きていたら、義母殺しの題材に、引き回しの上で貼り付けになるのが情報であるのを、畳の上で死ぬことができたのは幸せでした。音蔵が進次郎を闇討ちにしたのは大抵お察しでもありましょうが、おはんとの関係を言い立てて、駿河屋からいくらかの涙金を取ろうとする。番頭の吉兵衛も世間体を考えて、結局、いくらかやろうと言い出したんですが、進次郎がどうしても承知しない。金が惜しいのじゃなくて、おはんとの関係について強く嫉妬心を持っていたからです。それがために話がいつまでもまとまらない。音蔵も表向きに持ち出せる問題じゃないから、所詮は泣き寝入りにするの他はない。 その悔し紛れに刃物三昧に及んだわけですが、その音像を取り押さえたために、清五郎もすぐにその場から縄付きになるとは、天の廃材とでも言うのでしょうか。まことに都合よく言ったものです。音像も清五郎も無論死罪ですが、お米だけは早くも姿を隠しました。それから七八年の後に、両国あたりの人たちが大山参りに出かけると、その途中のだるま茶屋のような店で、お米によく似た女を見かけたというのですが、江戸末期のごたごたの際ですから、そんなところまでは詮議の手が届かず、とうとうそのままになってしまいました。